FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ちょっとええ天気やなという快晴の日があるかと思うと、なんか急に曇ってきて一日中雨っていうような日もあったり、ちょっとこのところ春らしいというんですかね、こういうのが天気がややこしいですが、皆さんお変わりありませんか。今日はちょっと皆さんにもお伺いしながらお話ししたいと思いますが、市役所へ行かはる人あるでしょう、いっぱい。その人が2号線通ってて、なんか気がつかはったことありませんかね。市役所の向かい側にあった教育委員会の建物、我々教育会館ビルなんて言ってましたけど、あのビルなくなったでしょう。で、新しくすごい綺麗な建物がドーンと建ってます。これ気がつかはった人あるかもしれません。あるいは何の気なしに通ってはる人が多いかもしれませんが、ちょっとあの建物が気になりましてね。で、市役所の広報課へやってまいりました。広報課長さんに、あの建物何ですかということを聞かないかんと思ってやってきたんです。広報課ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
同じ、僕と同じ名前の前田さんなんですけど。
あ、前田です、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今言うてたんですけど、あの課長、教育委員会の建物がなくなってその後にできた建物、
はい、
あれは市役所でしょ。
はい、そうですね。名称的には市役所第二庁舎。
第二庁舎、
はい。
たら今吉本もろてるこの本庁舎が第一庁舎ですか。
まあ、そうですね、市役所の 本庁舎ですね。
まあ、本庁舎には市会事務局の建物も入ってます。
はい、
亡くなった建物をね、
はい、
教育委員会やったでしょ。
はい、
あの建物昔市会の議場やったのは、まあ、前田課長さんやったらお年が違うからご存じないかもしれませんが、昭和30年代ぐらい。
そうですね、お話には聞いたことはありますけど、詳しくは、はい、
いや、市役所の建物の歴史について触れとかないかなと思うんですけど、
はい、
あそこは議場やったんですよ。そんな、その前、あれができるまで、あれ30年代にできた建物でしたからね、
はい、
その前はどこにあったんや言って、僕らが市役所に就職させていただいた頃ね、
はい、
石造りの本庁舎がありましたよ。写真で見られたことがあるかもしれませんけど、もう昔ね、
はい、
今の本庁舎がない、その前の建物というのは前にロータリーがあって、蘇鉄が植わってて、その後ろに、十何段かの階段を上がって市役所に入るという、
はい、
石造りの建物があったんです。そこの2階に議会があったんです。
あ、はい、
はあ、だ、それがなくなってといいますか、教育委員会の前の建物ができて、
はい、
そこに議場ができたもんやから移ったわけですな。
あ、なるほど。
今回はそれもなくなったわけですな。
そうですね、はい、
それで第二庁舎っていうのは教育委員会も入るんですか。
いえ、今回はちょっと入らない形でございます。
ああ、そうですか。どんな、はい、部署の方が入られるんでしょうね。
そうですね、第二庁舎の、まあ、危機管理センターっていう形で今回オープンいたしますので、
はあ、
まあ、危機管理に関する部署が多く入っておりまして。
危機管理センターですか。
はい、
危ない時に仕事しはる人たちですな。
そうですね、災害が起きた時に。
へえ、それじゃあこれからはちょっと今までとは違う形の活動が新しい建物の中で始まるという。
そうですね、いろんなところに点在してたものを、まあ、集約化っていうところもしておりますので、
うん、
今日はちょっとそういったところで庁舎をあの設計、まあ、建てられた方にもちょっと来ていただいてまして、
うん、そうでしたか、
はい、
広報課長さん以外にお二人お見えになっていますが、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、あ、はい、すみません、一人が庁舎管理課の、和田課長ということ
で、和田課長、
はい
はい、
もう一方が、地域防災支援課の中尾課長でございます。
中尾課長さん、はい、わかりました。それじゃあ、まあ、今日はそういう、新しい庁舎ができたけど、あそこへどんなことをすんねんやということを広報課長に聞いたらわかると思ってましたが、
あ、はい、
まあ、分からせるためにお呼びになったんですな。
詳しい方に、はい、
わかりました。それじゃあお二人来ていただいている課長さんにもいろいろお話聞きたいと思います。まずは和田課長さん、こんにちは。
はい、こんにちは、庁舎管理課の和田です。よろしくお願いします。
お忙しいところお邪魔しまして、
はい、
す
い
ません。
いえいえ、何も何も。
和田課長さん、今さっき聞いたら、あの建物建てはったって聞きましたけど、和田課長さんのところで建てはったわけです。
そうですね、庁舎管理課の方が中心となって、
あ、
まあ、他いろんな人と手伝っていただいてるんですけども、はい、まあ、中心となってやらせていただいたのが庁舎管理課というふうなところです。
そうですか、はい、和田課長さんは設計のできる方ということで。
いやいやいや、もうこんな大それたこんな大きい建物は全然できなくて。
そうですか、
はい、
まあ、そんな今度は新しくできた庁舎というのは何階建てなんですかね。
あの建物はですね、はい、体数的には12階建てになってくるんですけど。
すごいですね、
はい、12階部分は機械室になってくるんで、
はあ、
一番高いところ、人が、まあ、普通に行けるところで、高いところって11階部分になります。
はあ、はあ、はあ、はあ、あ、そうですか、はい、そんなら建物を建てるのにあれ1年ぐらいかかりましたから、もっと前からでしたか。
そうですね、まあ、2年以上はかかったぐらい、約2年ぐらいですかね。
そうですか、はい、やっとできたというところですね。
そうですね、長かったですね。
なんかパッと見たところ、ガラス張りでバーッとこう1階が全部ガラス張りになってたりします、
はい、
本当にハイカラな建物やなという感じですけど、
はい、
大変な仕事を中ではされるわけですね。
そうですね、あの庁舎ができましたら、先ほどもお話しあったんですけど、うん、防災に関わる技術系職員が主に入るというようなことになってます、
は
い、
はあ、災害関係ですか。
そうですね、災害関係に関わっているというような形の職員、はあ、技術系の職員が主に入るという、
ね、11階建てやいって聞きましたけど、そんな大きな建物にいっぱいなるほど防災の関係の人っていうのはいはるわけですな。
そうですね、実際に大きな災害が来た場合には、
うん、
もちろん中心となってやるのが、
はい、
防災、まあ、危機管理室というようなところが中心となってやるんですけども、
はい、
もちろんそれに消防局、まあ、消防ですね、うん、
はい、
それと土木局、土木局の、
はい、
土木系の人間、
それと土木言ったら、まあ、道路作ったりされるあれですから。
そうですね、
土とかの、
はい、
そういうものと非常に詳しい方がということですね。
そうですね、インフラ関係を主に見てますね。それと、まあ、都市局といいまして、
はい、
都市局っていうのは、まあ、どっちかって言ったら、まあ、建築とか開発とか、
うん、
そういうところの許認可を出すようなところです。
あ、そうですか。
だから西目の市内の地盤の状況とか、
はは、
その辺もよく知ってるというふうな部局になってきます。
なんであんな建物にそういうみんな集まるようなところを作ろうということになったんでしょうね。
そうですね、災害が起こった時に、まあ、一つの建物の中で、うん、
はいはい、
技術系の職員が集まって、
はい、
危機管理室の下、一堂に動けるというふうなこともあります。
なんか災害があった時っていうのはもうみんな慌てふためいてますから、はい、連絡をするのもなかなかやと思いますし、
はい、
担当している方が例えば土木の方と、はい、片一方救急の方とは面と向かって話をするようなことはなかなかできませんよね。
そうですね、今まで消防局もかなり離れたところ。
そうでしょうね。
ここには水道局も入りますんで、
はは、
水道局も離れたところに今まであったのを、それを全部集約するというような形になってます。
一旦環境があればみんなさっとこう集まって、
そうですね、
相談しながらすぐに行動できると。
そうですね、連携して一体化していける。
分かりました。それであんな大きなものを建てようということになったわけです。
はい、
建物何か特徴ありますか。ここは強いでという。
あの建物は、はい、免震構造といいまして、はあ、あの建物 の、 あの1階と2階の間に、はい、あのまあ言ってみればゴムみたいなものが入ってまして、そこで免震ということで、まあ、大地震が来た時にその地震の力をそこで吸収して、そこから上が揺れにくいというようなことで、まあ、今あのかなり多く の、 あの高層ビルにはそういう使われてるんですけども、
そうですか、
はい、今回第二庁舎の方もあの危機管理センターということで、あのそういったあの最新の技術の方を使っております。
ほう、揺れても大丈夫やという、まあ、その振動を吸収してくれるという。
そうですね、
えらいもんができましたな、ほんまでっかい、はい、すごいな、そんな特徴を持ってる建物。
そうですね、
そういうのを作っていただいた、和田課長さん大変ご苦労やったと思いますけど、あとその中に入って来られる方々の、まあ、中尾課長さんはそういうお立場かなと思うんですけど、中尾課長さん地域防災支援課っていうのはちょっと難しい名前ですけど、どんなことされてるんですか？
はい、私はあの地域防災支援課長の中尾ですけど、防災支援課につきましては、あの市民の皆さんにやはり日頃から防災についてやっぱりよく知っていただくと、
なるほど、
まあ、こういったことを主に仕事をしてます。
ああ、そうですか。じゃあ実際しあの災害が来てなかっても起こってなかってもそういうことは常に考えていらっしゃるという。
そうですね、あのやはり災害に備えるっていうのは、まあ、やっぱりその日頃からのことが大切ですので。
そうですよね、
やはりそこは今一生懸命力を入れてます。
そうですよね、何にもないから言って油断してたらえらいことですもん ね。 そうですね、常に緊張ですな。そうすると中尾課長のところ地域防災支援課というのはあそこの中に入られるわけですけど、それ以外にもたくさん入られるんでしょう、あの建物には。
はい、そうですね、あの先ほど話もありましたように消防の担当部署であったり、水道、
はい、
土木、もう本当にあらゆるあの災害時にですね、はい、やはりライフラインを止めないという、まあ、そういった関係部署が集まっているという状況です。
西宮市っていうのはどうなんでしょうね、阪神間の真ん中で住みやすい都市やということで一番住みたい町になってますけど、災害という面で見たら阪神間の他の都市と比べてどうなんでしょうね。
はい、実はあの自然が豊かの、
そうです、
地形を裏返して言うと、実は西宮は山あり川あり海ありということ で、
そうです、ね、
逆に言うと土砂災害もあり、
はい、
洪水も起こる可能性があり、
ああ
それから高潮や津波、こういった危険もあります。
こういうのがあるからええ町やねんと言われる、まあ、山がある、山には木がいっぱいある、川が流れてる向こう側と宿側と大きな川が2つもあるで、浜も近いです、海水浴もできるで、ことばっかりみたいに思うけれど、逆に言えばそれは災害の元でもあるということです。
そうなんです、実はそういう危険をはらんでるっていうこともありまして。
ですよね。そうするとあの中尾課長さんのこう目をこう配っとかないかん範囲っていうのは広いですな。
そうですね、
ね、常にそういういいと思われている場所でも災害の原因にならんかということで注意をしていらっしゃるわけですな。
はい、まあ、確かにあの災害に対して備えをするっていうのはすごく大事なんですけど、はい、やっぱりそれを恐れてても仕方がないんですね。
そうです。
でもやっぱり大事なのはいざ災害が起こった時に、まあ、そういった綺麗な景色だったり豊かな恵みが逆に自分たちの生命を脅かすと。
なるほど、
まあ、こういうことは普段からやはり知っておいていただくというのはすごく大事かなと思います。はい、
あのそういう点ではあの西宮で今までどんな災害があったんやろうとあのいうことを、まあ、知っておく必要もあるかなと思うんです。ついつい災害というのは忘れてしまいがちだけど、やっぱり忘れてはいかん、覚えとかないかんでということで、まあ、せっかくこういう機会お話できる機会ができましたんで、中尾課長さんに、まあ、全部といえばとてもじゃないがこんな短い時間で話せるかいということでしょうけど、あの覚えとかないかんような災害、どんな災害が今まで西宮ではあったんかということ、はい、ちょっと教えていただけますか。
地震であればこれはもう皆さんご承知のように、はい、平成7年の阪神淡路大震災ですね。
そうですね、
非常にあの、まあ 今回の阪神・淡路大震災でたくさんのことがなくなりましたし、
そうでした、
本当にあの自然災害の中で本当に大きな、まあ、一つの出来事かなと思っています。
本当そうですね。
であと、例えば大雨、洪水などで言えば、
はいはい、
平成30年の台風21号、
はい、
皆さんあのおそらくあの関西国際空港の連絡橋にタンカーが衝突したっていうので、
あ
の記憶があると思うんですけど、
テレビで映ってましたもんね。
実はあの西宮市もあの湾岸線の側道に実はあの台船という船がですね、
はい、
衝突してまして、
あ、そうでしたんか。
本当に長い間あの通行止めになるという被害もあったんです。まあ、あとはあのやはり湾岸部、あの臨海部では高潮による浸水被害もありましたし、
どの辺まで高潮できたんでしょうね。
そうですね、あのひどいところであればあの臨港線のところまで、
あ、
はい、水が行ったりしてました。それに伴って大規模停電が起こりましたので、はいはい、これがもう本当に長い間停電で本当に不自由な生活をされた方もたくさんおられま す、
ね、台風なんか来た時でもあるいは大雨の時でも電気がつかなんだいうことはようありましたもんな。
そうですね、やはりあの電気っていうのはもうずっとつくもんではなくて、
うん、
やはりあのひとたび災害が起こった時にやっぱり停電するっていうことはもう本当によく最近でもありますので、
あの、まあ、強い風が吹いたら電線が切れたりもしますし、電柱が倒れたりすることもありますもんね。そうすると電気が消えてしまうと真っ暗の中で何もできへんいうことはありますもんね。
そうですね、夜に停電すると本当に何も見えなくなりますし、あとあの最近はあのスマホであったりもう家庭の中にあるものってほとんど電気で動いてるものがたくさんあって、本当はあの停電が起きてしまうともう何もできなくなってしまうという、まあ、世の中になってますので。
なるほどね。あの私はもう85歳になりますが、あの西宮でやっぱり台風もたくさん来たなと思うんです。あの若い頃にはまだ学生時代やったと思うんですけど、ジェン台風なんて名前、あの頃はあのそういうハイカラな名前がついてましたけど、あの時は確か2000戸近い家があの床上浸水したおいて西宮市でね言われてましたし、室戸台風やら第二室戸台風やら台風16号やらなんかそんなんだけ覚えてますね。あのそういう名前が付けられた台風がすごい大きな被害があった。双葉筋にあったパン屋さんがね、学校給食に配らないかんパンを焼いてはった。それが双葉筋が川みたいになってパンがプカプカ浮いてた言って、もう大将がもう情けなかったって言ってはりましたけど、まあ、そんな給食用のパンがあの町の中を川のように流れてるなんていうことも想像もできないことですけど、あの本当にあったことですし、それはいつ起こるかもわからんことなんですよね。
そうですね、本当にあの最近はあの自然災害がもう本当に想定外のことが起こるのはもうだらになってきましたので、
はい、
まあ、この西宮でも今後ですね、やはり昔に起きたあの大型の台風の被害、これはもうまた起こるっていうふうに考えた方が、ね、
うん、
やっぱりあの自分の命を守るためには本当に大切なことだと思いますので。
と大昔はあの今と違って宿川とか向こう側が決壊したことがようあったと言ってあの親なんかから聞いてますけど、今はあんまりないでしょう。
そうですね、あの、まあ災害の大きさにもよると思うんですけど、はい、まあ、だいぶあの護岸であるとかいろいろ対策は講じてきてますので、
そうでしょうね、
まあ、そういったところでやはり被害はちょっと収まっているところもあると思うんですけど、うん、まあ、これも先ほど言いましたように、
ね、
やっぱり今後どんな大雨が降るか、
ね、
これはもう予測がつかないので、
はいはいはい、暴れ川やと言われた向こう側が決壊して、河原林、かやらぎとかあるいはもうちょっと南の方、甲子園の方とかもうしょっちゅうその災害、水をね、堤防決壊のための大水が来たいうことで、そのためにいろんな被害があったということを、まあ、語られるあの 高齢者の方もいらっしゃいましたけど、やっぱり堤防がかさ上げされたり分厚くされたり、いうことも川についてはあるでしょうし、海岸で言えば防波堤が分厚くなって高くなってというようなこともあるんでしょうね。やっぱり
そうですね。向こう側に言えば、あと川底を今削ってまして。
ああ、そうですか。
で、水が流れやすくする工事も行われてますし、
はいはい、ああ、なるほど。
で、湾岸部であれば、で、ね、防波堤を、うん、強化して、
はい、
まあ、津波とか高潮に備えてると。
なるほどね。ああ、そうですか。やっぱり昔はそんなことできてませんもんね。ところで、その中岡町、普段は、まあ、我々何の気なしにこう生活してますが、一旦災害が来た、台風であっても、あるいは地震であっても大雨であっても、まあ、それによって日常の生活ができない、身の危険を感じるという時にはどっか逃げないといけませんわな。
そうですね。逃げ場所としては避難所というのがありまして、
はい、
まあ、西宮には全部で139箇所避難所は指定避難所として指定されています。
その139箇所というのは、おおよそ公立の建物ということですか？
そうですね。公的な建物なんですけど、はい、
まあ、頑丈で安全というふうな。
そうですね。まあ、比較的、はい、うん、丈夫な建物を指定はしております。
なら我々はそれがどこにあるか、どこ行ったらええかということを普段からちゃんと気にしてないといけませんな。
はい、まあ、そういった情報は皆さんの全国配布してます防災マップであるとか。
防災マップありました、はい、ありました。
で、ホームページなんかでも出してますので。
なるほど。
そういったところで、日頃から確認をしていただければなと思います。
だ、夜中とかね、夜遅うとかやったら、まあ、大体家にいてますから、一番近いところはどこやいうのを防災マップで見といて、そこへ行こうということでちょっと早めに行ったらいいわけですけど、昼間なんかでわからん、まあ、家と違うところにおってですね、災害が起こった、どっか逃げなあかんでという時はどないしたらよろしいやろね。
まあ、避難所にはちゃんと避難所の看板設置してますので、あ、まあ、そういったところに逃げ込んでいただくんですけど、実は避難所が災害が起こったら必ず全部が一斉に開くとは限ってなくて。
あ、そうですか。
はい、これは災害の規模であるとか、はい、種類によって、
はい、
開く避難所、それから開く順番というのが実は決まってます、ね。
じゃあ、まあ、市役所の方でこの災害、この、まあ、大雨とかこの洪水やったらどこそこが危ないというのはすぐに情報をキャッチしはるから、そういうところからこう順番に早めてやっていかれるということですね。
はい、できるだけ今被害が、災害が起きそうになったら、うん、市内まんべんなく13箇所の避難所が開くようになってまして。
ああ、そうですか。
で、その後、いよいよ災害によって被害が起こりそうであるとか避難情報を出すという、そういう時には先ほど言った、災害の種類、規模、そういったものに応じて次に開く避難所っていうのが決まってます。
まあ、そういう時にですね、今お伺いしたその、新しくできた新庁舎、第二庁舎はそういう災害関係の方が全部入ってらっしゃる。まあ、それにしてもね、建物がいくら大きいからといっても、この何千人もあそこにいはるわけやない。災害対策本部というのは常時あるかもしれませんけど、その下で実際にこう災害に対して市民の命と財産を守らないかん言うて助けに行かないかんとか、あるいはここのとこはこうやって防がないかんとか言うて働く人は全部あそこに言い張るわけではないでしょ。
はい、そこは対策本部がありますので、
はい、
まあ、本当にその関係者であるとか、
はい、
まあ、限られた職員ではあります。
はい、そういう人にこう連絡して動いてもらうという、普段とは違う働きを市役所の職員の方がされるわけです。それはもう特別の形になるわけですな。
そうですね。災害の規模に応じて体制というのがどんどん変わっていくんですけど、はいはい、市ではそれに備えて、 計画を作っておりまして。
あ、そうですか。そうすると市役所の職員、まあ、何千人かいはりますけど、ほとんどの方が何らかの形で災害の時には特別の仕事に就くというふうに考えてもよろしいですな。
はい、もう本当にあの阪神・淡路大震災のような大きな災害がありましたら、はい、もう全庁を挙げて対策をいたします。
でしょ、そうでないと間に合いませんもんね。だから普段はあの住宅の仕事をしてはる人、あるいは商工の仕事、あるいは福祉の仕事、いろんな仕事を皆さんあの分担してしてはりますけど、いざ災害となったら全部が何らかの形のところへつくということで、災害のためにつくということになるわけで、それはもう普段からどこで何をするかいうのは決まってるんですか。
はい、西宮市の地域防災計画という計画がありまして、
はい、
まあ、それによってどの、部局がどういう役割をするかというのはもうあらかじめ決まっております。
まあ、そういうことというのは過去の、災害の経験やらそういうことをずっとこう調べて、で今の西宮がそれに対してどうなっているかということも調べて、それにふさわしい、救援の対策とか、あるいは防護の対策とかいうのを普段からしてらっしゃる、そういうことを仕事にしてらっしゃる方が今度できた第二庁舎に全部集合して集まって入られる。これは市民にとったら大変、あのみんな市民そんなこと知りませんけど、この放送を聞いて分かっていただけたら大いに安心のもとになると思いますね。いやいや、それは本当に大変な仕事やと思いますし、そういう建物を建てていただいたこの和田課長さん、本当ありがとうございましたとお礼を言わないといけません。本当に大事なものを作っていただきました。これはまあ市民の要望もあり、あの議会の要望もあり、それぞれこの時代にふさわしいものを作らないかんということでやられたんやと思いますけど、本当にご苦労やったと思います。本当ありがとうございました。それと 中尾課長の方は、あのいつ起こるかわからない災害に備えて常に体制をとっておく、新しい対策はどこにどうしたらいいかということを考えていただいている。本当に大事なお仕事、全然市民には目立たないことですので誰も気がついてないかもしれません。そういう陰の中で、大変こう力強い仕事をしていただいている。今日は初めて聞くお話多かったので大変参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。広報課長さん、今日はあの本当にあの中尾課長さん、和田課長さんおいでになること知らんと、広報課長と話をしていろいろ聞きたいと思って聞きました。あのお二人出席させていただいてありがとうございました。
はい、
普段お聞きすることができへんような話をね、はい、いっぱい聞かせていただいて、
はい、
大変ご苦労やなと思うのと同時にとっても心強く思いました。
あ、
どうもありがとうございました。
あ、はい、せっかくの機会なんで、はい、よかったかと。
ありがとうございました、はい、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。